皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は皆さんと一緒にここで礼拝をすることができ心から感謝しています。しばらくの時間ですけれども、ご一緒に聖書の中からお互いの人生を考えていきたいと思っています。私は神奈川県の小田原市というところでもう長いこと牧師をさせていただいてますけれども、その傍らテレビ番組のライフラインというキリスト教の番組の司会をさせていただいています。もうこの司会も長くやっていて、この教会からも何人かの方々がゲストとして出演してくださっていますけれども、最近はライフラインという言葉はいろんなところで使われるようになりました。特に災害、震災、そういう時にはもうライフライン、ライフライン、それはガスや水道やまたいろんな、道やですね、私たちの生活に不可欠なものの総称をライフラインという言葉で言うもんですから、よく耳にすることが多くなりましたよね。私はこの6月福島に行ってまいりまして、そして福島でですね、ライフラインの関根と申しますと言いましたら、ある方が、工事関係の方ですかとあれ工事関係の人になってしまったと。考えてみればもう牧師は工事関係のような人かもしれませんね。私たちが何かこの糸の切れたタコのようにですね、自分の人生どこに向かっていくんだろうか、どこに向かっていくんだろうかわからない、あっちに行ったりこっちに行ったりこっちに行ったりあっちに行ったりしてしまうような人生であったら、ちょっと寂しいですね。ライフラインというのは、これは命綱という意味です。命綱、私たちの人生にしっかりとした命綱を持って生きていくことのできる人生、その人生を、聖書から一緒に分かち合いたい、そんな願いを持って、番組を進めているわけです。しかし私たちの人生には様々なことが襲ってきます。外からの様々な困難もあれば、人が生きていくという、その人が生きるということの中に生じてくる様々な重荷もまたあるものです。その大きな大きな重荷の一つは、それは孤独感ということだと思うんですね。孤独感、どうでしょうか皆さん。一人ぼっちが大好きだ、時には一人静まるというのはとても大切ですけれども、一人ぼっちが好きだという人はあまり多くはいませんよね。一人ぼっち、誰も私のことなんて分かってくれない。孤独になると必ず出てくる言葉があります。それはどういう言葉かというと、あの人が私のことをもっと分かってくれたら、この人が私のことをもうちょっと理解してくれたら、先生も分かってくれないし、親父も分かってくれないし、お袋も分かってくれないし、上司も分かってくれないし、旦那も分かってくれないし、妻も分かってくれないし、なんや、分かってくれるのはお前ポチだけだとか言われて、ポチだけが分かってくれるというような寂しい世界、人間はですから分かっちゃくれないよなって思ったら生きていくことつらいです。家庭の奥様方、ご主人粗大ゴミ扱いしてません？粗大ゴミ、朝出したのに夜戻るなんて言ってですね、ひどいことをおっしゃる方もいるんです。私たちは誰かが自分を理解してくれるという存在を実はみんなが求めてるんです。ちょうど2ヶ月ほど前ですけれども、私は小田原にあるですね、高齢者の方の施設に行きました。そしてみんなで、私ギター弾くもんですから、みんなで一緒に歌ったんです。それは立派な立派な、ちょっとお金がないと入れないかなというような立派な施設でした。そこでみんなで歌いましょうということで、そうだ、何歌おうかな、最近よくみんなで歌っている上を向いて歩こう、皆さん歌いましょうということになりまして、で上を向いてとか言って、あれ歌ったんですよ。皆さん、あの上を向いて歩こうの一番最後の歌詞は何だか知ってますか？上を向いて、皆さん頭の中で考えてますね。一人ぼっちの夜なんですよ。一人ぼっちの夜、歌を歌ってまして、最後の一人ぼっちの夜の一人ぼっちの音、そのフレーズに差し掛かった時に、年の頃なら80歳を過ぎたですね、男性の方がうわーと泣き出したんです。何が起こったかと思うぐらいですね、号泣したんです。私その方の背景を知りません。なんで涙を流したのか、なんで号泣したのかわからない、いろんなことがあったのでしょう。でも一人ぼっちという言葉が彼の心に何かを起こしたんですよ。 立派な施設です。もう施設の人はとても親切です。おいしい食事がいつも出ます。でも一人ぼっちだ。難しいもんですね、人間というのは。人が抱えている痛み、重荷、一人ぼっち、心の奥底で誰か永遠の同伴者を得たいのだ、私の傍らに寄り添ってくれる存在を得たいのだ、私を理解し受け入れてくれる存在がいないのだろうか、どこにいるのだろうかという、そんな思いを人はみんな持っているんです。その答えを見出すか見出さないかでは人生は大きく違います。そして人が生きていく上でやはり持つ重荷は、それは虚しさです。虚しさ、虚しさというのは意味があるのだろうか、このことに意味があるのだろうか、意味あるよねって思ったら普通は虚しさからは解放されます。でもこれやってることに何の意味もないと思った途端、人は虚しくなるもんなんです。それこそ朝起きて、ね、すし詰め状態のですね、ね、動く箱に乗って、そして最後には等身大の箱に入っておしまい。自分の人生は一体何の意味があるんだろうかなんて考えるとね、あ、本当だよな、同じことの繰り返しで一体何の意味があるんだろうか、意味なんてないんじゃないかと思った途端、人は生きる意欲を失うんです。人は意味を見出せなければ生きていくことはできない。今日はお水が用意されてますけど、すいません、お水くださいって言ったらですね、もうここの係の方はもうね、ウェルカム礼拝ですから、もう今日ニコニコしてお迎えくださいました。はいと言ってですね、お水を持ってくださる、持ってくださる、くれるでしょうね。で、お水をもらって私が飲まないでですね、じゃーってこぼして、あ、すいません、ちょっと雑巾で拭いてくれますか。はい、わかりました。ニコニコ笑ってね、雑巾できっとね、拭いてくれると思うんですよ。で、すいません、もう一杯水ください。はい、わかりました。私が飲まないでまた、じゃーってこぼして、すいません、雑巾で拭いてください。ニコニコ笑っていたその笑みが半分ぐらいになり、すいません、3杯目お願いします。3杯目ぐらいになると笑顔が消え、5杯目ぐらいになると拭いていた雑巾が私の顔めがけて飛んでくる。そんな意味のないことをやってられませんってこう言うんです。意味のないことを人はやり続ける、これほどの苦痛はないんです。私はテレビのライフラインとともに世の光という番組の短いお話もさせていただいてるんですけど、この間こんな手紙が来ました。宮城県の方です。朝朝食を作る、おいしいでもなければありがとうでもない、そして夕食を作る、ありがとうでもなければおいしいでもない、ああ虚しいって書いてあった。これ虚しいですよね。虚しいですよ。福島のですね、あるこれ48歳の方の投稿の中に、私の夫は48歳虚しさの節に取り憑かれている、そんな文章が新聞に載っていました。週3日ほど夜一人で外へ飲みに出かけていく、虚しさが紛れるかもしれないと称して、なんだか知らないけれど、このまま人生が過ごす、人生がずっと過ぎていっていいのだろうか、自分の人生に本当に意味があるんだろうか、わからない。皆さん、わからなければどうして人生を前向きに生きていくことができますか。実は私たちの人生に与えられている、生きていくと当然のように出てくる厄介なもの、それが虚しさなんですよ。で、もう一つは何かと言いますと、もう一つはこれは在籍感です。罪意識と言ってもよいかもしれません。もちろん大きな犯罪を犯しているわけではありませんし、何かとんでもないことをしでかしたということ、そんなことはないでしょう。でも人間は自分の人生を振り返ると、あんなことしなきゃよかったな、こんなことしなきゃよかったな、そして自分が最終的に正しい神様の前に出るって思ったらですね、本当にこれでいいんだろうか、私はこのままでいいんだろうか、私はこの状態でいいんだろうかという、そういう後ろめたさというものを人は持つようなんですよ。 私は神奈川県の小田原市というところでも長い間牧師をしていますけれども、しばらく前にある方の葬儀を行いました。その方は九州で長い間弁護士をされていた方でした。九州にいましたけれども、お年を取られたのでご夫婦と一緒に小田原に転居されてきたんです。奥様は熱心なクリスチャンでした。そして奥様は私どもの教会にすぐにやってきまして、そして毎週毎週、今でもそうですけれども礼拝を捧げています。ある時にこの奥さんがですね、私にこう言ったんです。先生、うちの主人のところに来てぜひ聖書の話をしてくださいって言われたんです。聖書の話をしてくださいと言われてですね、嫌ですと言いませんからね、牧師ですから。わかりました、すぐに行きますと言ってね、行ったんですよ。でもね、向こう弁護士でまた弁が立つんです、これ。で、私が聖書の背の字でも出そうものなら、向こうがうわー、一方的にですね、もうまくしてられてですね、もう私はもう完敗です。あ、どうもありがとうございましたと言って帰ってくるんです。で、私もやはりね、こう男ですからね、これ勝負勝たなくちゃいけない。今度は一生懸命準備しましてね、よし、この作戦で行こう。そうして行ったんですよ。そうしてですね、聖書を開いて話そうと思ったらですね、イエス・キリストの命でも出ようなら、今度は向こうがうわー、もう一方的に言いまくられて、ありがとうございましたとこう帰ってくる。で、私は元来勝ち気であるとともに諦めも早い方なんです。2回ほど行ってですね、全然話を聞いてくださらないので、私は奥さんに言いました。奥さん、ダメです、私には歯が立ちません、私のような若い牧師じゃダメなんですよ、きっと。もう私の話全然聞きませんからって言ったんです。そうしたらですね、奥さんが、そうなんですよ、うちの主人はね、本当にもう堅くなでね、頭カチカチでとか言ってね。それでね、なんと時は 3,4 年過ぎてしまったのです。だって行ったって話聞いてくれないんじゃね。ある時のことでした。私が礼拝で、礼拝の前にちょうど一番前に座っておりましてね、静かに黙祷しておりました。そしたらその方の奥さんが走ってきましてね、一番前に、先生大変です、こう言ったのです。先生大変です、うちの主人が、とこう言ったんです。皆さん、先生大変です、うちの主人がと言ったら次何が来ますか。心筋梗塞か、脳梗塞か。いやー、これは困ったことが起きたなと私はドキッとしました。そしたらね、奥様がこう言うんですよ。先生大変なんですよ、聞いてください、うちの主人が今日私が玄関で靴を履いて教会に出かけようと思うと、玄関に出てきてうちの主人がこう言ったんです。関根先生はまた来てくれるかな。もうびっくりしてびっくりして、先生来てくれますかって言うんですよ。もちろん行きます。そうして日曜日の午後ですね、まあ家も近かったもんですから、その時にはそのご主人はもう足が悪くて外出もままならないような状況でした。私はすぐに行きまして、そうしてね、前回のことがありますからね、数年前のことが、こちらも慎重にね、すいません、今日は聖書の話をさせていただいてよろしいでしょうか。そうすると腕を組んで、やれ、こういうんですよ、こう威張ってるんです、やれ。もう、もしかしたらこれ最後かもしれないなと思いましてね、もう創世記の一章一節から開きましてね、初めに神が天と地を創造したというところから始まったんです。聖書の神様は天と地を創造された神様、愛なる神様なんです、正しい神様なんです、と言いました。でもね、人間は堅くなで、人間はみんな心の中を覗いたならば罪があるんです、汚さがあるんです、自分さえ良ければよい、自分をまるで神様のように振る舞っている、そんな罪があるんです。そんな話をしながら私はですね、その方に聞きました。その方は長い間弁護士さんやってましたから、特に刑事事件をやっていた方なんですよ。尾形さんという方なんですけど、尾形さん、あ、名前言っても別に大丈夫。尾形さん、あなた弁護士をずっとされていて、尾形さんに弁護された方はみんな喜んだと思います。でも私一つ質問があるんです。尾形さん、 あなたは自分のための弁護士が必要ではないですかと聞きました。そしたらね、ずっと腕を組みながら聞いていたこの尾形さんが、うん、必要だと言ったんですよ。何が起こったかと思います。そうして私はですね、聖書から開いて、聖書の中には素晴らしい弁護士がいらっしゃるんです。父の御前で私が罪を犯しても弁護してくださる方がいる、この方こそ主キリストなんです。イエス様という方は素晴らしい人生の永遠の弁護士なんですとお話しました。そうかと言うんですよ、ところで尾形さん、あなたに弁護を依頼するときにはどうしたらいいんですか。僕に弁護を依頼するときにはまず委任状を書かせる、こういうふうに彼は言ったんです。これからの全てを任せてもらうために委任状を書かせる。いいこと聞いたと思いましてね、尾形さん、このイエス様って弁護士もね、委任状が必要なんですと言いました。聖書にそんなの書いてないんですよ。委任状が必要なんです。そうか、でもね尾形さん、この委任状は反抗してサインするという委任状じゃないんです。正直に口で告白するという委任状なんですと言いました。どうですか、やりませんかと言いました。任せませんかと言いました。任せようと言ったんです。じゃあ私の後に一緒にね、短い言葉で祈りますから祈ってください。天皇お父様って言った。天皇お父様って、私は弁護士が必要です、私は弁護士が必要です、私は救い主イエス様を心に迎えます、私はイエス様を心に迎えますと、まるで幼子のように祈ったんです。びっくりしました。奥さんも目丸くしてびっくりしたんです。何が起こったのでしょう。人を弁護することはできても、自分の永遠の弁護者がわからない。自分の体がだんだんだんだん弱くなってきた。このまま自分が死を迎えてこのまま行ったならば一体どうなってしまうのだろう。不安で不安で、彼はね、聖書の中から答えを見出そうとした。単純にイエス様を迎え入れたんですよ。そうして迎え入れた後にですね、お話をしていると尾形さんがこう言いました。関根さん、教会ではあの洗礼というのがあるだろう。あ、洗礼というのがあります。あれはいつ受けられるんだ。あれはですね、イエスキリストを信じたらもういつでも受けられるんですとこう言いました。そうか、それじゃあ今やれって言うんですよ。皆さん今やれですから。びっくりしました。まあもちろんあのもう教会に足悪くてなかなか来られないということもありましてね、でもまあその準備がありませんから。わかりました、特別ですけど今晩それじゃあもう一度出直してきますから、ここで今晩やりましょうと言いました。そうか、洗礼式というのはあれ立ち会い人が必要だろうと言うんですよ。いや立ち会い人というのは特に必要じゃないんですけど、こういうのはな、立ち会い人が必要なんだとこう言ってですね、じゃあ、 あのうちの妹、あの娘たち夫婦とかそこらにいるのをみんな集めるからって言って、午後家族が、近くにいた子供たちがやってきまして、そして賛美歌歌って、そしてそこで洗礼式を行ったんですよ。びっくりしましたね。人を弁護できても自分の弁護士は一体どこにいるのか。人はみんな心の中で薄々気づいてるんですよ。このままではいいはずがない、このままではいいはずがない。正しい方の前に出た時に自分は一体どうなるんだろうか。弁護してくれる存在はいるんだろうか。人の重荷は罪責感、罪に対する解決がなければ人の重荷は取ることができない。そしてもう一つは、それは残念ながら誰しも襲う死という現実です。死というものは誰にでもやってきます。これは時間の問題です。私が早いか皆さんが早いかのどちらかの問題です。中学生の集まりで私は死についてお話しました。でも中学生に死についてもピンとこないですね。中学生たちはね、何言ってんだって顔してるわけですよ。それで私の方にして、へえ、死、あんたのが先みたいな、あんたのが先かどうかはこれはわからない。でも死というものは敬遠されます。教会ぐらいですよ皆さん、この死についてこんなにですね、楽しそうには言いませんけれど、死について真正面から語るのは教会ぐらい、聖書ぐらいですよ皆さん。みんな死を避けるんです。縁起が悪いと言うんです。二世帯住宅に住んでいたお孫さんが夕食ができたのでおばあちゃんを呼びに行ったんです。その呼び方が悪かったんですよ。おばあちゃま、お迎えが来ました。 これでもおばあちゃん怒りましてね。人の死というものは例外ないんです。例外ない。私は栃木県の足尾町というところに住んでいたことがありました。うちの父が牧師で、その頃足尾町というところで牧師をしていました。教会のすぐ隣はお寺さんでした。そこにはたくさんのお墓がありまして、そのお墓の中には足尾町の名士の方のお墓があったんです。その名士のお墓、立派な立派なお墓ですけれども、そのお墓にはですね、このような句が刻まれていました。時世の句が刻まれていたんです。行き先の知れぬ旅路や衣替え。行き先の知れぬ旅路や衣替え。行き先というのは死んだ後。知れぬ旅路や衣替え。町の名士の方でした。そのお寺さんは結構寛容なお寺さんで、その大きなお寺の斜めすぐ後ろに十字架の立ったお墓があるんです。その十字架の立ったお墓には何て刻まれているかというと、我らの国籍は天にありって書いてあるんです。皆さん、足尾町に行ったらぜひ行ってください。今でも残っています。行き先のね、知れぬ旅路や衣替え、この先どうなってしまうのかわからないという人生と、我らの国籍は天にある。この人生とでは皆さん、一回限りの人生を私たちは送るわけですけれども、全く違う人生の景色になるのです。皆さん、今日聖書を読んでいただきましたけれども、イエス・キリストがおっしゃった大変大変素晴らしい約束の言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげると、イエス・キリストは約束なさったんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人、来なさいと言ったんです。イエス様という方は奇特な方ですよね、皆さん。すべて疲れた人、重荷を負ってる人、来なさいなんて言う人どこにいますか？私だったら言いませんよ。ちょっと健康な人、あ、もう、どうぞ来てください。ちょっとお財布の中、金回りの人、ああ、もう大歓迎、もう、ウェルカムです。ああ、でもちょっと問題抱えてる、ああ、問題抱えてる人はどうぞよそ行ってください。社会はそういう社会じゃありませんか、皆さん。でもイエス・キリストは、あなた疲れてるんですか？重荷があるんですか？孤独感にいるんですか？虚しさの中にあるんですか？在籍の中で苦しんでるんですか？死への恐れの中で生きてるんですか？私のもとに来なさい！私があなたを休ませると約束なさったんです。人がイエス・キリストの言葉に、応答していくときに、イエス様のもとに行くためには、どうしても二つのことが必要なんです。一つは、キリストのもとに行くためには、自分が疲れているとか、自分が重荷を持っているということを自覚しないと、キリストのもとには行かないんです。イエス様はこうおっしゃいました。健康な人には医者はいらない。医者を必要とするのは病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たとイエス・キリストはおっしゃったんです。ですから自分の内側にそうした人生の重荷がありますということを自覚しない限りキリストのもとに行かないんですよ。でも聖書はね、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。義人はいない。一人もいないって書いてあるんです。自分を正直に見つめるならば、重荷を持ってないなんていう人は誰もいない。みんながキリストのもとに行くべきなのに、残念ながらそれを自覚するかしないか。これは大きな大きなことですね、皆さん。自覚したら、招きに単純に答えるだけなんです。自覚して招きに答えたら、イエス様は約束されたんですよ。私はあなたを休ませると約束したんです。キリスト教は難しいっておっしゃる方がいるんですけど、こんなに簡単なことはありません。こんな簡単なことはないじゃないですか、皆さん。休ませるというこの言葉の意味には、いくつかの意味がありますけれども、一つはですね、これは解放するというような意味があるのだということを覚えていただきたいと思うんです。解放する。しばらく前に私は 群馬県の水上というところに行きまして、ある宿泊施設で泊まっていました。そうすると外にですね、1羽の鳩が羽を休めてきているのかなと思ったら、動きがどうもおかしいんです。ぎこちないんですよ。よーく見るとですね、足にその釣り糸がですね、ぐるぐる巻きにされていて、もうヨロヨロヨロヨロしているのです。優しい私はですね、これは大変だ、鳩を助けて後でお礼をもらおうと鳩を助けようと思いましてね、なんか私が助けようとすると逃げるんですよね。でもその鳩を捕まえまして、そしてがんじがらめになっていたその糸をですね、もう全部ほぐしましてね、そして消毒液を塗ってそっと置いたんです。そしたら皆さん、飛べなかった鳩が、私が次外を見た時には空高く飛んでいったんです。私は命の恩人ですね皆さん、イエス・キリストという方はね、飛べなかった私たちが、歩けなかった私たちが歩けるようにしてくださる。皆さん、そのためには、そのためには何が行われたと思いますか？口先だけというのは簡単ですよね。ああ、あなたを許しましょう、ね、あなたを休ませてあげましょう。具体的に一体何をイエス・キリストは私たちの人生にしてくださったのでしょう。言葉だけではありませんでした。解放するという言葉とともに、休ませるというのは安心とか安息とか平安を与えるという意味もあるわけです。皆さん、私たちは孤独感の中にいる私たちに対してイエス・キリストは何て語っていると思いますか？私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。虚しさの中にある一人一人に対してイエス・キリストは何ておっしゃると思いますか？あなたの人生は決して虚しい人生ではない。神の愛を受けながら、存在そのものが素晴らしい目的なんだよ、神の栄光のためにあなたの人生はあるんだよと語ってくださる。私たちにとって在籍というものは、罪というものは大きくのしかかります。日曜学校の子供たちにある時にこんな話をしました。みんな心の中に罪があるよね。罪を消すにはどうしたらいいと思う？一人の子が、はい、石鹸飲むって言ったんですよ石鹸飲んでも大変なことになりますよね。残念ながら石鹸飲んだって綺麗にならないんですよ皆さん。私たちのですね、ちょっとした頑張りで一生懸命善行を重ねたからって綺麗になりますか？私たちのちょっとした努力で綺麗になるぐらいのものだったらですね、大したことはないですよ皆さん。聖書は驚くべきことを私に教えています。今から2000年前にイエス・キリストが来られた目的は一体何か？神が人として来てくださって、この方はあなたのために、命を捨てるために来たと教えているんです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大いなる愛はないと聖書に書いてあります。皆さん、イエス・キリストは素晴らしい言葉を語りました。イエス・キリストは素晴らしいですね、人々をたくさんの病人を癒しました。でもイエス・キリストは最終的にどうなったのですか？この教会にもですね、大きな十字架が立っていますね。イエス・キリストの最後は十字架ではありませんか？皆さん、極悪人がかかる十字架です。そんなむごたらしい十字架にイエス・キリストは釘付けされたのです。なぜですか？聖書を読むと、イエス・キリストの唇には何の偽りがなかった。イエス・キリストは何一つ悪いことをしなかった。なのにイエス・キリストの手には釘が刺され、足には釘が刺されて、むごたらしい十字架につけられたんです。皆さん、私たちの手はどうですか？私たちは人をですね、指差しながら、なんだお前言ってるような手です。人を罵るような手です。人をですね、叩くような手です。私たちの足はどうですか？人を蹴飛ばすような、いかがわしいところに向かわせるような足ではありませんか？本来ならば、正しい神様の前に出た時に、私のこの手が、私の足が釘付けされて罰を受けたって当然なのに、愛なる神様はなんとご自分の一人子をこの地上に送ってくださって、あなたが十字架につけられるのではない、あなたに代わってイエス・キリストが十字架についてくださったのだと 聖書は教えているんです。神は罪のない方を私たちに代わって、私たちの代わりに罪とされたというんですよ。こんな不条理なことがありますか。正しい人がなんで罪人呼ばわりされなければいけないんですか。でも聖書の神様の素晴らしさ、聖書の神様の愛の大きさというのは、罪なきキリストがあなたの罪を全部背負って、私はあなたのために命を捨てるのだ、あなたの罪を全部引き受けて、あなたが受ける罰を、呪いを私は全部身代わりに引き受けよう、だからあなたは生きようと言ったのです。考えられないですね皆さん。人は大きな大きな愛を知ると本当の安息を得るもんです。そしてイエス様はこの首輝きを追って歩けと言いました。この愛に生きていくときに、私たちの人生はさらに充足感を持って生きていくことができるんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私はあなたを休ませる。単純にイエス様はお話になったんです。しかしそんな単純な招き、その背後にはご自分の命をかけて一人一人を招いてくださってるんです。そして十字架につけられたイエス・キリストは3日目に死を打ち破られて、死というものに対する勝利を宣告したのです。罪の許しばかりではない、信じる一人一人に死で終わる命ではない、永遠の尽きることのない命を私はあなたに与えよう、そう約束されているんです。クリスチャンの方々大勢いらっしゃいますよね。皆さんもう一度原点に立ち返って、そうです、イエス・キリストは私のために命を捨ててくださった、私もこのキリストの愛に生きるものとされ、死を打ち破った永遠の命を持ってこの地上を歩くことができる。確かに人生にはいろんなことが起こるんです。皆さんクリスチャンであってもなくても、さまざまな人生の困難を通過します。クリスチャンになったらバラ色の生活待ってるわけではない、バラ色の時もあるし、大雨の時もあるし、嵐のような時もある。でも皆さん知ってください、このイエス様は一度約束されたことを決して覆すことがない。私はあなたが辛い時にも、あなたが困難な時にも傍らにいよう、聖書の約束を通してあなたにいつも励ましを与えよう、主に信頼する者は失望に終わることがないんです。皆さん失望はありますけどね、失望に終わることがない。神を愛する人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださる、全てのことを働かせて益としてくださる、このお方が一人一人を招いているのです。皆さんその招きに応える、そんな人生を送っていきましょう。クリスチャンの方々はその招きに応えてくださった方々ですよね。さらにさらに、そう、このキリストの恵みの中に歩んでいこう、決心してください。求道中の方いらっしゃいますか。どうぞ躊躇しないでください。全てのことが分かったらイエス様信じようって、無理です。皆さんそんな人誰もいません。でも皆さん、イエス様の単純な招きが語られているなら、単純に、あの弁護士のね、尾形さんが単純に告白したように、イエス様、私もイエス様を救い主として信頼し生きていきます、そんな告白を持って人生を歩んでいくことにいたしましょう。お祈りいたします。しばらく黙祷いたしましょう。恵み深い天のお父様、御子イエスキリストを使わせてくださって本当にありがとうございます。そればかりか、イエス様、あなたは傷んだ足を折ることがなく、くすぶる刀身を消すことがないと約束されるお方です。私は人生を生きていくときに、孤独感や虚しさや在籍や死への恐怖や様々な重荷を持ちながら生きています。でもイエス様、あなたはそんな私たち一人一人に、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと招いてくださっていますから、ありがとうございます。喜んであなたの招きに応えていきたいと 願っています。あなたが支えてくださるそのことを信頼し、聖書の約束をいただきながら歩んでいきたいと願っています。どうぞ主よ、ここにいらっしゃるクリスチャンの方、また弓道中の方々、この今日の礼拝を通してさらにさらにイエス様の深い愛に応える、そんな人生を送らせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。